はい、感謝いたします。主を見上げて、そして準備が整った、ところなんだと思います。今日ですね、迫害の中でイエス様を信じた人たちということで、御言葉を一緒にこの学んでいきたいと思います。2週間前から、ヨハネの8章を、見てまいりました。会員の現場で捕まった人、女性をですね、この連れてきてイエス様を陥えてやろうと考えたパリサイ人、律法学者たち、その者たちがですね、この女性を裁いていたつもりが、イエス様の言葉をこの受けることを通してですね、自分の中にも罪があって、自分は人を裁く権威、立場がないということに気づかされたというのが2週間前でありました。またですね、先週はですね、その流れの中でこのさらに深みをこの私たちは体験してまいりました。今日はですね、そのもう一つこの続きとして、このその、ヨハネの、5章6章7章8章を見るとですね、実はこのイエス様をこのなんとかやっつけてやろう、そしてもっと言えば殺してやろうと思うようなイエス様に対しても怒りと憤りを持ったですね、イエス様を迫害する者たちが、実はですね、この5章6、7、8章のここのイエス様の周りには実はたくさんいたということがですね、わかるわけですね。イエス様は実は、聖書を読むとイエス様の言葉と私だけのような感じになることがありますが、イエス様は時々ですね、何かこうやたらにこうくどくどとこの何か説得するかのような言い方をしている場面が多々あります。でもそれはですね、実はそのイエス様の周りにですね、不信仰で憤りを持った人たちが実は何人もいる中でイエス様は語っておられるので、そのようなですね、言葉になるということをですね、覚えるわけです。今日はですね、そのあたりにフォーカスをしながら、そういう今日のポイントは3つです。イエス様の迫害の様子、どれほどイエス様は迫害を受けていたのかということをですね、私たち見ていきたいと思います。そしてですね、その中でこのでもですね、信じた人たちがいるんですね。このことを通して私たちはですね、私たちが置かれているこの日本のこの現状の中で、いろんなですね、この宗教、この不信仰をこう助長するようなものが私たちの周りには実はたくさんありますよね。ね、文化もそう、またこう様々なこの流れてくるものもそう、イエス様を信じて神を崇めて神を愛するとは全く関係ないようなものっていうのは実はたくさんたくさんあるわけですよ。でもそういうたくさんある中でも、もっと言えば戻ればイエス様を本当に批判するような、そういうひどい言葉が流れる中でもイエス様を信じる人たちがいるということは、私たちのこの現状のこの日本の文化や状況の中で、もういろんな世の中のいろんな光り輝くものが見えているような状況の中でも、でもイエス様を信じる方がいる、アメンということをですね、私たちは見ることができると思います。ではどうしていいんです、どうしてそんな中でイエス様を信じることができたのか、信じたいと思ったのかということにですね、フォーカスしていきたいと思います。そして3番目です。ではその上で、今私たちがこの日本に生きる今この状況の中で、私たちができることというものは一体どんなことがあるのかということをですね、聖書からこの見ていきたいと思います。今日はこの3点を見ていきたいと思います。そしてですね、まあ、聖書の箇所はですね、まあ、象徴的な意味で、ヨハネの、8章の25から32までを、読んでいきたいと思います。ヨハネの8の、25から32ですね。はい、この前後、お語りしますが、象徴的な意味でですね、ヨハネの8の25から32、今日の本日のテーマ、迫害の中でイエス様を信じた人たち、なぜ信じることができるようになったのかということをですね、今日はご一緒に御言葉から見ていきたいと思います。ヨハネ8章の25節以降をお読みさせていただきます。そこで彼らはイエスに言った、あなたは誰なんですか。イエスは言われた、それこそ初めからあなた方に話していることではありませんか。私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのです。彼らはイエスが父について語っておられることを 理解していなかった。そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげた時、その時私が私はあるであること、また私が自分から何もせず父が私に教えられた通りにこのことを話していたことをあなた方は知るようになります。私を遣わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。イエスがこれらのことを話されると多くの者がイエスを信じた。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉に、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。アメン。この最後の言葉は実は国会図書館に書かれている言葉ということなんですね。でも歴史を言うとそれはドイツに留学した、ね、あの方がそれをこう向こうからもらってきたということなので、あのドイツ、まあ、信仰、キリスト教信仰の厚いドイツからもらってきた言葉ではあるんですが、でも日本の国会図書館にも真理はあなた方を自由にする、この言葉が書かれています。一言祈ります。天の神様、今日はイエス様を本当にこの苦々しく思い迫害する者たちの中にあっても、その中でもイエス様を求め信じた人がいた。そしてそれはどんなことで信じたのかということを私たちは一緒に聖書から見ていこうと願っています。主よ、私たち日本に生きる者としてこの教会を出れば、また聖書を開いて閉じて外に出れば、本当に神様とは全く関係ない、そしてまた真理とは無縁の、またこの正しいとかこの良いこととは本当に程遠いような、本当にそのような状況を私たちは見ます。でも神様、その中にあっても真理を求めている人がいるということを私たちは受け止めていきたいと思います。今日神様の御言葉を通して私たちに必要なことをどうかお語りくださいますようにお願いいたします。感謝しイエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。7章のですね、最初を見るとですね、この、吸い腰の祭りにイエス様が、ごめんなさい、仮色の祭りに、秋の祭りですね、仮色の祭りにイエス様がやってきたときに、この、ユダヤ人がですね、イエス様を殺そうとしていたというのが7章の1節に書かれています。今日最初に見ていきたいイエス様はどれほどこの人々からですね、特にこの立場ある人々からこの迫害視されていた、迫害されていたかということをですね、この見ていきたいと思うんです。その究極はですね、7の1にあるように、この、カリオの祭りにこう向かってこう人々がガーッと盛り上がる中で、実はですね、このパリサイ人立法学者という宗教指導者たちはイエスというこの存在を抹殺しようとしていたということがこの書かれています。なぜですね、そういうふうになったかということをですね、見ていくとですね、まず一番大きいのはこの5章の中にあるこの安息日にこの病を癒したというところあたりからですね、この特にこう当時の宗教家たちがですね、安息日に何もしてはいけないと言われているのに、なぜお前は癒しなどをするのか、労働をするのか、おかしいではないかというふうに言ってですね、そして彼らの価値観ですよ、ね、彼らの価値観でそれを言ってイエス様に対して迫害視していたということです。はい、ね、ベテスラの池でこの、ね、38年歩けなかった男性をですね、この癒したんですね。それ素晴らしいことですよね。ね、38年も苦しんでいた方がですね、立ち上がることができたんですから、それを喜べばいいのに、この彼らはですね、指導者たちは言うんです。ユダヤ人です、特にこのユダヤ人は指導者たちが中心になるかと思いますが、つまり律法を知っていてですね、そして自分は正しいと思っていて、ちょっとあえて極端な言い方しますが、自分は正しいと思っていて、人を指さしてですね、こう指摘できると思っているような、そういう人たちがですね、このイエス様に対して迫害をし始めるわけです。 イエスが安息日にこのようなことをしておられたから。でもイエス様はですね、彼らに答えられますね。5章の17節ですね。私の父は今に至るまで働いておられます。先ほどもあなた方は父のことを理解していないとイエス様に言われてですね、当然それを聞いてカーッとなる、そういう人たちが周りにいたわけですが、でもここでも5章でもイエス様はですね、私の父は今に至るまで働いている、だから私も働いているというふうに言うと、彼がまた腹を立てるわけですね。なんだこいつはと、天の父を自分の父という、なんだこの偉そうなやつだ。でも皆さんにお聞きしますが、イエス様は本当のことを言ってますよね。イエス様は神の子ですから ね。だから本当のことを言ってるんですが、この立法に固まったそういう自分は正しいと思っている人たちにあっては、イエス様の言葉がですね、イライラする言葉に見えるということが私たち理解できるわけですね。でもイエス様はですね、こうやって歯ぎしりしてですね、なんだこいつはと言って、そしてなんとかやっつけてやるという人たちに対してですね、まあ、イエス様はですね、他の箇所でこんなことを言ってますね。安息日のことについてこう言ってます。マタイの12の12ですが、12の11でですね、イエス様はこう言うんです。羊がですね、この穴に落ちたら、そしたら安息日でも助けないか、助けるだろうって言うわけですよ、ね。そしてその後にこう言うんです。人間は羊よりはるかに価値があります。アメン。そうですよ ね。人間は羊よりはるかに価値、それなら安息日に良いことをすることは立法にかなっています。バサッと言うわけですね。このあたりが安息日の論争のこの鍵、要になるあたりです。イエス様はサクサクッと正しいことを言っておられるわけですね。アメン。でもイエス様のことがわからない、天の父のことがわからない、そして自分のこの律法でこう人を裁くような、そしてこう律法を守っていたようであっても、実際はですね、形だけ守っているような人たちにあってはですね、形を守ろうとして安息日の形だけを守っていている人たちがですね、イエス様からですね、この安息日に良いことをすることは律法にかなっているだろうというと、まあ言い返せないわけですよね。このあたりです。言い返せないんです。指導者たちは。はい、次です、ね。イエス様は命のパンとおっしゃいます。このあたりもですね、本当に深い内容ではあります。イエス様はご自分を命のパンと語られました。そして6章前半ではですね、6000人の方を食べさせます。でも後半を見るとですね、このですね、ご飯を見るとイエス様の言葉がですね、この人々にこの過激に思われるようなこう状況になってですね、そしてですね、イエス様はこう言うんです。私の肉を食べ血を飲まなければこの天の御国に入ることはできない、そうおっしゃるんですね。そうすると、まあ、イラついている方々からすると、なんだそれはと、なんだそれはと、肉を食べる、血を飲む、なんだそれは。イエス様は霊的な意味合いでおっしゃっているんですが、でもこう肉的な人たちはですね、それを受け取れないわけですね、はい。そしてこう言うんです。これを聞いて弟子たちのうち、だからイエス様のについているだろう人たちの中にも肉的な人たちが多々いたということがわかるかと思います。まあ、後にその人たちは復活後ですね、イエス様また信じていくということではあると思いますけど、でもこの時ですね、多くの者が言うんです。これはひどい話、誰が聞いてられるだろうか。でもイエス様は言うんです。命を与えるものは御霊です。肉は何の益にもたらしません。あなた方に話してきた言葉は霊であり、また命です。その本質が分かる人にあっては意味合いを受け取れるんですが、本質が分からない、形だけで聞いている人にはですね、分からずに逆にイラつかせるということがイエス様の言葉によってこうなされていくということがここで分かるわけですね。そして弟子たちはこう多くの者が6章後半で離れていきます。そしてもうイエス様と一緒に行こうとしない、ね。ですからこう、ね、神様を信じていると言いながらも、こうイエス様の霊的な意味合いがわからない人たちは、このイエス様が行こうとする方向にはついていけないことがあるということがですね、ここで理解することができるわけでありますね。じゃあどうしたらいいかということは、この後一緒に見ていきたいと思います。そしてですね、民衆が分かれます。このイエス様を信じる人たちもいれば、このパリサイ人と律法学者たちに この心を合わせるように、なんだあいつはと、偉そうにと言ってイエス様をこの批判する人たちがいるんですね。そういう人たちが真っ二つに分かれるわけです。そしてそういう人たちがですね、こう争いながらこういろんなこう状況になる中で、指導者たちはですね、これはやばいと、こういうこの分裂の問題が起きたならば、自分たちはユダヤで属国でローマ兵がこの私たちを管理する、こういう状況でこの暴動でも起きたらやばい、じゃあ暴動の原因は誰だ、あ、イエスという人物だ、じゃあこいつを殺せばいいんだとですね、短絡的にユダヤの指導者たちは思ったということも現実にあるわけですね。この安息日論争で自分たちがこうぐうのでも出ないほど言い返されること、またですね、命のパンということでイエス様の言っていることはよくわからない、そして問題が起きる、そういう中でこの現実的な解決を考えたその宗教指導者たちは、7の1に書かれているようにイエスを抹殺しようとしたというのがこの時の現実になるかと思います。そして8章今日読んだその後にはですね、もう本当に読んでると皆さんもこうじっくり読まれたらね、あのイエス様はですね、本当にこうあの周りに理解してもらえない中でイエス様は語っていたんだなということがよくわかります。アブラハム論争をイエス様はされるんですね。ね、イエス様は自分の父、この、8の39ですね、この8の39の、はい、ね、ね、37から見るとイエス様はこう言いますね。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。イエス様はおっしゃるんですよ。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉はあなた方のうちに入っていない、39、彼はイエスに言うんです。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言うんですね。あなたたちがアブラハムの子供ならアブラハムの技を行うはずです。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語っているものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしませんでした。あなた方はあなた方の父がすることを行っているんです。すると彼らは言った、私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちは一人の父神がいます。イエスは言われた、神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来てここにいるからです。うんぬん。そしてイエス様は言うんです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、皆さんこんなことをイエス様はおっしゃってるんですよね。でもちょっと離れますが、これってでも神学的には本当ですよね。私たち堕落して、そして神から離れてますから、私たちの父はこの世の神、悪魔だと聖書は書いてますので、悪魔の支配の中でいるというのが、私たちこの罪許されていない状況の中の人間のこの仕方がない姿だということを聖書ははっきり書いてます。それをスパスパッとイエス様は語ってるだけなんですよ。ただ状況が状況なんですよ。イエス様はこう言うんです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちに真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性を話しますが、なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。あなた方は私を真理を話して私を信じません。もうですね、イエス様はもうスパンスパンスパンと語られるわけですね。ね、そしてですね、はい、ね、はい、今読んだところですよね、はい、ね、ですからもうですね、肉的な、まあ、イラついてる人たちはどうなったと思いますか。もう本当にもう歯ぎしりしてですね、この野郎こいつ、でも言い返せないわけですよ。もう論理完璧だし、神の子だし、ね、もう真理知ってる方だし、それでその彼らは肉を持った、そして悪魔の影響を受けている人だし、でアブラハムの言うことをしてない人たちだし、もうだからどうしようもないんですけども、だからイライラキリキリキリキリするわけです。そういうですね、状況の中にイエス様はいたということをまず私たちは知る必要があります。ですから聖書を読むときですね、 私たちは1対1で聖書を読んでいます、ね、イエス様の言葉をあ素晴らしい言葉と読んでます。でも時々なんでイエス様こんなあの小難しい話をなんか理屈っぽく言うんだろうというふうに思うことがあると思います。それはですね、あの皆さんのような素直に読もうとしている人たちに向けた言葉ではなくて、当時周りにいたもうキャーッと苛立っている人たちにこの真理を語り、でもこれは私は信じます、イエス様の愛だと信じます。なぜならその言葉を語ることで彼らは自分の本当の姿が分かりますから。アブラハムの子として正しいことをしているつもりであっても苛立ち憎しみ殺してやろうという気持ちを持っている、その姿がイエス様の言葉が語られる中で明らかになるんですね。そしてそれが後に聖霊が働いて十字架と復活が10月復活、そして聖霊が働いた後でですね、ああ私は罪人だったと、そして私の中に罪があると、私にはもう消しきれない苦々しい怒りに満ちた思いがあると、これがイエスを十字架につけたんだ、私の罪が十字架につけたんだということが分かると、その人はイエスを信じるようになるわけですね。アメン。そういうですね状況がここにあったんですが、でも今日の一番のポイントです、どうしてそんな中でイエス様を信じる人がいたんだろうかということですよ。この5章から 8章までの中でですね、この3つのことが見えます。特に7章に書かれています。はい、7章の31、群衆のうちにはイエスを信じる者が多くいてこう言うんです。キリストが来られるとき、この方がなさったよりも多くの印を行うだろうかと言い合った。おお、なるほど、奇跡が起きるとその人はキリスト、その人たちはキリストを信じるんだなということが分かるわけですね。アメン。で私たち、ねまあ、イエス様、ね、5000人の食事をこの、食事をです、ね、分かち合ったりですね、またはですねたくさんのこの人たちを癒したりということがあります。それを通して神様の力がある、そしてそれを通してどれほどやんややんや言う迫害する、また予的な言葉を出す人たちがいても、奇跡が目の前に見た時には、ああ神は生きているというふうになるわけですよ。そうしてその中の何人かは信じる、全員じゃないですよ、ね、何人かは信じるということになるわけです。であればですね、後で一緒に私たちは確認しますが、やはり奇跡が起きることを、癒しが起きることを祈り求めるということ、このことはですね非常に大切なポイントになるかと思います。まあ、私もそうでしたね。イエス様を信じる中で私も父親の一族は創価学会なので、なんという、そういう雰囲気の、私はそう信仰持ってませんでしたが、まあ、でもそういう中で、ね、育ったので、キリスト教信仰を持つ時にもかなり私にはハードルがあったんですね。なかなか信じるっていう感じにはならなかったんですが、でもやっぱりですね、いくつか明らかに神様の印というものがこの見えたわけですよ。それで私はイエス様を信じることができた。私もですね、振り返ってみればやっぱり奇跡というか普通ではないことが起きた中で、私はですねイエス様を信じることができたということになるかと思います。皆さんどうですか、イエス様を信じていらっしゃる方々、皆さんがイエス様を信じるときに何かこう不思議なことって起きましたか、どうですか、何かこうね、まあいろんなことがあると思いますけど、でも今日ですねそんなことも考えていきたいと思うんですね。なぜなら私が救われたということは、私たちの周りにいる人たちが救われるということは十分考えられるわけですね。でそういう人たちは神様が呼んでらっしゃるんですよ、ね、呼んでらっしゃるんです。人生の中で何度も呼んでらっしゃるんですよ。そういう人が神様のもとに来るんですよ。私たちもそうでした。そして私たちの周りにいる人たちもそうなんです。神様に呼ばれている人しか結局イエス様がわからないので、だからそういう人を私たちは見つけるんです。そういう人は光の子というふうに言う方もおられますが、その光の子がどこにいるかといって見つけていくということも大切なことにはなるかと思うんですね。でももう一度戻します、ね、この迫害する中でも、でも不思議なことを通して神は生きておられるのではないか、私に語りかけておられるのではないかというふうに 思っている方々がいるということですよ。アメン。そういう方、その現実を私たちは見て、また後ほど一緒に祈りたいと思います。そして2番目です。ヨハネの7の46、捕まえてこいと言った下役たちがですね、捕まえてこなかったんですね、イエス様を。で、なんで捕まえてこないんだと言うと、その、ね、役人は言うんです。これまであの人のように話した人はいませんでした。つまりイエス様が語った言葉を聞くと響くわけですよ。そして、ああこの言葉は素晴らしいと言って慰められるわけですよ。そしてそこに力を得るわけですよ。だからイエス様の言葉を聞いて、これは私には響く言葉だなというふうに感じるわけですよ。そうするとその方たちの何人かの中に、ああイエス様を信じよう、信じたいと思う方々がいる。だからこう御言葉を、ね、語るといってもですね、御言葉をそのまま語るということは私たちこうできません。でも私たちはまずですね、御言葉の深い部分を味わっていく。皆さんどうですか。また質問しますが、皆さんがイエス様を信じたとき、信じるとき、御言葉はどんな御言葉が皆さんの信じることの支え、助けになりましたか。御言葉は私たちの食物としてこの養われるということですね。私もクリスチャンになって、そしてうちの母教会では毎週ですね、水曜日か木曜日に勉強会してました。でそこに結構若い、ね、同じぐらいの年齢の人が毎回集まって、まあ、聖書の学びをして、その後ご飯を食べて、まあ、うちがやってるようなことですけど、ワイワイして、で、楽しかったんですけど、でもですね、毎回そこで御言葉を聞くとやっぱり養われるなという感じがあったんですね。ああ力をもらうな、あなんかこう気力をが強くなるな、こう将来に対しての希望を持てるな、そういうですね、こう言葉を聖書を通してやっぱり私も学んでいったということになると思うんですね。皆さんどうでしょうか、ね、皆さんがイエス様を信じた時、御言葉はどんな風に働きましたでしょうか。もしかすると他の方がある御言葉を読んで、また聞いて、それで心を打たれるということがあるかもしれない。であれば、ね、私たちはその御言葉を大事にするということになっていくかと思います。そしてもう一つはパリサイ、このニコデモです。この直後ですね、その下役たちに、パリサイ人たち言うんです。お前たちまで惑わされているのか、議員やパリサイ人の中で誰がイエスを信じた者がいたのかというとですね、ニコデモがとことこと出てくるわけですよ。そしてニコデモが言うんです。なぜニコデモはイエス様と会ってます、ね、ヨハネの3章ですね、イエス様と会ってます。そしてですね、イエス様の言葉を聞いてます。夜中にイエス様に会いに行ってるんですね。ですからニコデモはイエス様のご人格とか雰囲気を知ってたわけです。だからこの、パリサイ人や議員たちの中で誰がイエスを信じる者がいるのかと言って批判されていると、まあ私がいるとは言いませんけど、でもニコデモはそこに近づいてきたわけですね。それはイエス様という人格、またこのお人柄、雰囲気を知った人はですね、この迫害の中にあっても、まあ、いろんな勇気がありますけど、でも彼は勇気を出してですね、この時に発言するんですね。私たちの立法ではまず本人から話を聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ裁くことをしないではないかと言いますが、でもそれでもこう言い返されて、まあ、そこで会話終わるわけですが、でも人格に触れた、まあ、私の、ね、話で、まあ、恐縮ですけど、私も、ね、恩師は京都の教会の村上密という、ね、恩師です、まあ、少し前にです、ね、天に帰られました。私は10歳年上の、ね、方です。70で天に帰られましたが、私も毎回です、ね、その方とこう一緒にこう学ぶ勉強会して友達と接していく中で、村上先生がです、ね、持っているビジョンとかです、ね、そして将来のこととかいろんなことをやっている ことを通してです、ね、ああ信仰を持っているとこんな風に考えるのか、あこんな風に希望を持って前を見ていくことが できるのかといってですね、ああなるほどなるほどと思ってですね、 たくさん学びをした、まああのね、亡くなるちょっと前にも又彦先生と一緒に京都まで、ね、訪問に行って、その時には、ね、ちょっと小康状態でものすごい元気で、もう来客いっぱい抱えて、またこう熱っぽくとうとうと、ね、語ってらっしゃった、まあ、先生の姿を見るんですが、いや先生変わらないな、ビジョンに燃えてらっしゃるな、もう亡くなるってことが分かってても全部先のことを全部準備して託して、そしてもう本当にその上でまた未来見てらっしゃるなというふうに思ってですね、ああすごいなと思いました。ニコデモもイエス様を見てすごいなときっと思ったと思うんです。そしてもし私たちが誰か人を救いに導くとするなら、多分私たちがイエス様からいただいた、育てていただいた何かを通して、その人がイエス様のご人格を見るということが起きるということになるのではないでしょうか。今生きているのは私たちです。イエス様も、ね、十字架復活天に帰って、まあ、再現されますが、でもイエス様は天におられるというのがこう私たちの理解です。聖霊とともに ご臨在を持ってという、見えない中でおられるということは信じてますけど、でも具体的には肉の目には見えない。じゃあ見えるのは誰か、それは、まあ、私たちということになるわけですね。ですから私たちの成長、私たちの人格を通してもイエス様の素晴らしさを証しできるということ、そのこともこの聖書の場面から見ることができるということになると思います。はい、では私たちは何ができるのか、ね、私たちは何を備えていけるのかということをですね、最後、まとめてこう今日のメッセージを終えていきたいと思います。まず最初はですね、やはり奇跡が起きるように祈るということですね。で、神の力が現れるますようにと祈る。これは2024年の春にですね、野口一郎先生が、ね、私たちの教会にメッセージに来てくださった時に、この最後の結論として、これは先生の教会のビジョンでもあったんですけど、これですね、ね、癒しと印と不思議を祈るというふうにおっしゃってくださいます。それは使徒の4章29節30から来た言葉ですね。ご一緒に読んでみましょう。はい、主よ、今カヤの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。アーメン。これは迫害感の中で、ペテロがこの捕まって、またでも不思議な力で解放された後ですね、その時にこの集まった者たちがこう祈った、この祈りであるわけですね。脅かし、ね、私たちの前にはどうでしょうか。脅かしというものはありますでしょうか。で、具体的な脅かしはないにしても、宗教的、信仰的、精神的な圧迫感、プレッシャーというのはあるかもしれません。きっとそういうものはいくつかはあるかと思うんです。でもそういうことがもしあれば、同じ祈りができるということになるかと思いますね。アーメン。脅かし、それをしっかりですね、見てですね、ね、主よとご覧になって、見ておられますが、この脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。こんな祈りであります。大胆に語らせてください、こんな祈りです。これが弟子たちの祈りでありました。そして御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、癒しはイエスの名によってということですが、イエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。私たちもですね、そんな祈りをもうすでに始めてらっしゃる方もおられるかもしれませんが、でもそんな祈りを始めていこうではありませんか。私たちの家族でこの印、そしてまた癒し、この奇跡が起きたら、ああ神様が働くとこんなことが起きる、ね、下請さん のところでね、マリコちゃんがこう、ね、白血病から癒されましたね。今も、ね、本当に癒され続けて、ね、この前がいたら、ね、真っ黒になってですね、本当にですね、なんと言いますか、元気な部活から帰ってきたという姿を見ましたけど、でも癒され続けているということがですね、このあるわけです。本当にですね、それはですね、まさに奇跡ですね。そういうことを通して神は生きておられる、働いておられるということを私たちはこの知ることができるということです。2番目です。御言葉をやはり体験するです。私たちがですね、 この生きた御言葉を体験していくということになるわけですね。でもその御言葉を体験するためには、やはり私たちがこの神様を見上げていく、すなわち礼拝するということを通して御言葉をいただくということが多いです。瞬間的にいただくということもありますが、でもですね、それを受け止めていくためには、やはり私たちが神様を見上げていくということが大事ですね。アーメン。そうすればしっかりと、ね、受け止めますね。ドッジボールでもですね、ね、あの小学校の時に皆さん、ね、されたかもしれません、私もしてましたが、ね、ドッジボールが来た時にこう逃げ腰だと当たるわけですね。しっかり受け取ろうと思ったら、もうそう直視してですね、その飛んでくる球をしっかり見てガチッと受ける、イエス様の言葉を受けたいと思ったら、やっぱりですね、イエス様を直視してその言葉をしっかり受け取る、これが礼拝でもありますね。ロマの12の11ですね。兄弟たち、私は神の憐れみにあなた方に住みます。あなた方の体を、あなた方の体をですね、この魂、心で肉体を持った体全部を神に喜ばれる生きた捧げ物として捧げなさい、ね。ですから、このイエス様、神様を意識すること、アメン、大事ですね。まず意識します。いろんな雑然としたことありますよね。でもそこから何か語られても、おーっと言って、ね、イエス様に向くことは難しいことがあるかもしれない。だから、いつもですね、まずイエス様、神様を意識して、一日のこのスタートを始めていくということ。イエス様、感謝します。今日一日導いてください。そんなことですね。そして次に、こう喜ばれることを考える。これも大事ですね。後でも触れます。御霊に導かれて生きるということにもつながるんですけど、神様を意識したらどうしますか？その方にはご人格がありますね。その方と良い関係を持ちたいと思うならどうしますか？その方が喜ばれることをすることですね。アーメン。そうしたらその方のことがよく分かってきます。そしてその方と親しく交わることができる、このきっかけが始まります。ですから神様の御言葉をしっかり受け取りたいと思ったら、まず第一、神様を意識することです。どんな時も意識することです。そしてその方が喜ばれることじゃ何、そこにはそれは聖書に書いてありますね。だから聖書よく読みましょう。聖書よく読んだら何が神様に喜ばれて、そして嫌われるかというか分かります。喜ばれることをするとますます神様との関係が良くなります。そして3番目、捧げ物を捧げなさい。それは私たちのこの全てを神様に明け渡すということですね。主に明け渡す、つまり神様が私の主人であるということをですね、表明していくわけです。基本的に私たちは自分が主人です。自分が主人です。そして自分の思い通りに生きていきたいと思います。でも神様を礼拝し、神様の喜ばれることをこの見ていくと、だんだんですね、神様によって触れられて語られて影響を受けてですね、どこかで神様、あなたは私の主です、私を導いてください。皆さんどうですか？そんなお祈り、多分クリスチャンであればそんなお祈りされている方たくさんおられると思います。皆さんどうですか？皆さんの主は、まあ、主であるということですけど、でも私の主はあなたです、あなたにこの身をお捧げします、あなたに導かれて生きていきます。もしよければ一緒にちょっとそんな祈りしてみましょうか。まず形だけになってしまうかもしれませんが、主を見上げます。そして主に喜ばれることをこの考えます。そしてその方に、主よ、私は、主よ、私をあなたにお捧げします。じゃあ一緒に、主よ、私は、私をあなたにお捧げします。アーメン。そんなお祈りをしていくときに、神様はですね、それがふさわしい礼拝です。そしてそういう祈りをしていくと、この世のいろんな考えが見えてくるんですね。それは自分の中にあるこの世です。この世と調子を合わせてはいけません。自分の中にこう雑念であったりとか、またはこの人のことを考えない思いであったりとか、または誰かを陥れようとする思いであったりとか、それは全部神様に嫌われる考えでありますから、それは見えてきます。 するとそれを調子を合わせてはいけない、手放しますね。そしてこの後が大事です、ね、これこの 2,3 週間一緒にいつも学んでます。心を新たにすることで自分を神に変えていただきなさい。アメン。皆さん、自分を変えていただきたいと思いますか？さらに輝く神様が願う、そういう存在に変えていただきたいと思いますか？アメン。よくちょっと皆さん心でこう深めて考えてみてくださいね。この時間って多分ね、すごくね、素晴らしい時間にきっとなると思うんです、ね、皆さん心を変えていただきたいと思いますか？もっと明るく、もっと賢く、もっと力強く、そしてもっと人に手を伸ばせる人に変えられていきたいと思いませんか？アーメン。もしそうであれば、神様礼拝しながら私たちがまず、神様、私を変えてください、私を作り変えてくださいと神様に祈るところから始まっていきますね。アーメン。心が新たにすることで神様があなたを変えてください。ですからこれ先週も先々週も確認しました。これはどんなところでもできるということでしたね。落ち込んでいるところ、弱っているところでもできます。そこで神様、あなたを見上げます、あなたに捧げます、そしてあなたに作り変えていただきたいと願うので、私は心をあなたに捧げていきます、作り変えてください、変えてくださいと祈っていくこと。アメン。そうすればそのことを通してあなたは聖霊の力で変えられていくということでありますね。アメン。そういう中で御言葉を私たちはこの受け取っていくことができるということでありますね。はい、そして最後ですね、人格的に成長する、ね、これは、御霊の導きによって私たちはこの、していくことができます。この人格の成長はですね、ここにあります。ガラテの5の22です。一緒に読んでください。はい、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。最後は自制、セルフコントロールです。これが一番難しいとも言われますがね、でもこれは御霊の実です。つまり自分で頑張って自制してやる、自制してやるんだではなくて、神、御霊の力をいただいて、そして神様の基準が分かって、自分の弱さが分かって、そして人の弱さも分かって、その中で御霊が働いてくださると、はこの状況ではこの言葉を言ってはいけないな、あの人に今言ってはいけない状況だな、待つ必要があるなというふうに、この自制、セルフコントロールができるようになるんですね。これは神様のお助けの中で私たちできるようになります。ですから神様のお助け、すなわち御霊の助けが必要なんですね。アーメン。でもそのためには私たちにいつもですね、意識することがあります。それは御霊によって導かれて進んでいくことです。先ほど礼拝して主を見上げると自分の肉が見えてくるって話をしましたね。ね、自分のこだわりとかいろんなものが見えてくる。御霊に従うというのは、肉をこの横に置いて御霊、神をまず意識してますからね。その神様を意識して神様の願いに沿っていくということが、御霊に従っていくということでありますね。アメン。そうしていくと皆さんに御霊の実、愛、喜び、平安、また自制という人格の実を結ぶことができると、ね、これは一朝一夕にはできませんが、それが積み重なっていくと、神様はあなたの人格を整えてくださり、そしてもしかするとある人はあなたの人格を見て、イエス・キリストの人格の一部を知るということが起こり得るかもしれない。アメン。ですからそんなことをですね、期待して私たちは祈り続けていきたいと思うんです ね。白い御座の裁きというものもあります。今日はこれはね、まあ、長く言いません、スキップします、ね、裁きは最終的にはですね、再臨、そして千年王国、そしてまたその後に、白い御座の裁き、悪魔がこの地獄に落ちる、そういう場面があります。だから裁きは神様が全部見てらっしゃいます。ですから聖書の価値観では私たちは裁かなくていいということなんですね。私たちの裁きはイエス様が全部担ってくださって、そして悪いことをする人の裁きもイエス様が担ってらっしゃるので、私たちは裁く必要がないというのがこの聖書の価値観です。そして神様に裁きを委ねるというのが聖書の価値観でありますから、ですからそういう中で私たちはこのイエス様のこの、来られる時がだんだん近づいておりますので、先ほどのヘブルの十章になりますが、はいね、 ヘブルの10の23から25を読んで今日終わっていきたいと思います。はい、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか、ね。聖書を見れば、この終わりというものがやはりあるということ、そして私たちはそこに向かっているということ、そして聖書は互いに励まし合って愛と善行を行っていこうということをですね、語ってくれています。今日はですね、イエス様の迫害の様子を学びました。でもその中でもですね、奇跡やイエス様の言葉やまたイエス様の人格に触れられてですね、そしてイエス様を信じた人がいたということをですね、私たちは知ることができました。では私たちは何をしていくことができるのか、これは、ね、ここにも書いてますが、でもそれは私たちに問いかけられた質問です。皆さんは何をしますか。イエス様の今の時代の願いに応えていくために、皆さんは何をしますか。イエス様を信じる、またイエス様に近づこうとする、ね、御霊に導かれて生きようとする、いろんな言葉があると思います。でもそれをぜひ今心の中で祈っていきましょう。それをイエス様は祝福してくださると信じます。一言お祈りをしてまいります。祈ります。神様、あなたが導いてくださった、時間です。そして今の時代、イエス様の願いがこの時代の中で進められるために、私たちは今からしばらく祈ろうとしています。神様、どうかこの祈りの時を祝福してください。感謝します、感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。どうか皆さん、その場所で自由に祈ってください。特に今私たちができること、私たちができることです。ちっちゃなことでもそれも一つできることになると思います。それを祈っていきましょう。イエス様、言葉に出る前からあなたの心を知っておられるお方が、あなたが言葉で祈る祈りを聞いてくださっていますから、叶えようとしてくださっていますから、しばらくどうかご自由に祈ってまいりましょう。祈っていきましょう。イエス様、感謝します。あなたを褒めたたえます。あなたを褒めたたえます。ハレルヤ。